おはようございます。今井宝馬です。火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週もリモートで宇都外務副大臣にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
宇都副大臣、先週の続きで私財務省にすごい興味あるんですよ。
財務省ですね。
どんな感じなんですか。もうすごく優秀な感じのイメージしかないんですけど。
ずるい一言でずるい
ですね。大丈夫ですか。
頭がいいのはもちろんなんですけど、やっぱ何がずるいかっていうと、財務省ってお金の管理を、税金も含めて、する役所なんですけど、
はい、
あ、日本の特徴って、官僚主義で、予算も含めて内閣の方で予算案作って出してくるじゃないですか。
はい、
アメリカなんて違いますよね。アメリカって予算編成権って国会にありますから、で日本は行政が作ってくるんですけど、
はい、
その中で財務省って各省庁の持ってくる予算の、査定役なんですよね。
はいはいはいはい。
だから財務省に睨まれると全ての省庁がこう冷え上がるっていう
そうですよね。
だから財務省は役所役所の関係では他の役所に対してすっごい厳しいですよ。ところがこれがね、政治家に対してはね、ものすごく猫なで声がうまいんですよね。政治家の使い方ね、上手なわけですよ。こっちも心して付き合わないと簡単に踊らされちゃうっていうんですね。これは本当らしいんですけど、いまだにすごいなと思ったのは、例えば今私副大臣についてますけど、
はい、
副大臣につくと秘書官って一人つくんですよね。だいたい政務官副大臣っていうのは、よほどのことがない限り、だいたい1年ぐらいの任期で交代していくもんなんですけど、
はい、
そうすると1年こっきりの秘書官が自分につくわけですよ。で、副大臣の仕事離れると、その方とはそれっきりだったりすることが往々にしてあるんですけど、財務省の場合は一度秘書官でつくとね、その政治家が辞める限り、一生その政治家をサポートします。
そういう仕組みがもう違うんですね。
必ずもうね、ことあるたびに顔を見せて、今財務でこんな話をしてますとかね。
いわゆる
もうね、財務族にしちゃうわけですよね、上手さ。
そういうことなんですね。
一度協力したり一度財務に足を踏み入れた人間は徹底して自分たちを仲間にしちゃう。でそういう意味で予算の編成とか税制改正の時には財務省側の要求っていうのに反対してもらわないように作り込んでいく。その辺はやっぱ財務省うまいですよね。
さあ、そしていよいよ防衛省ですけども、
防衛省はね、一言で言うとね、今の財務省と180度違いまして、永田町に対する防衛力がゼロ。全くなってないんですね。
面白すぎる。
政治家の使い方はよく分かってない
。そういうことですね。
と思いながら。で、かつ、官僚というのは、普通の役所っていうのは、やっぱり国家資格第一種みたいなね、
はい、
その試験を受けて、いわゆるキャリアで当選してきた、東大とかなんとか含めた、一流大学の子たちが、キャリアで上がっていって、その役所をコントロールするわけじゃないですか。
はい、
防衛省変わってるのは、そのキャリアがいるんだけど、同時に自衛官がいるわけですよね。
はい、
で自衛官って、他の役所で言うと、2種っていうかね、専門職の扱いみたいな感じなんですよね。
はい、
普通の役所だと、キャリアがいて、専門職がいて、例えば外務省で言うと、専門職ってもう語学のプロですよね。
はい、
だからキャリアはその管理の方、マネジメントの方をするんだけど、防衛省って、いわゆる二種相当である制服組の方が実は防衛のことプロでしょ。
そうですね。
すごく、ものすごくよくわかってる。
うん、
そうすると、このキャリア組の内局と制服組との間のこう圧力みたいのが昔からあって、
それ聞いたことあります。
だからこう制服の言うことを押さえつけるみたいなですね。あるいは制服と直接政治家がやり取りすることを嫌うとか。ですから、これは今の国会のルールでもそうですし、これまでの慣習上もそうなんですけど、自衛官が国会に来て、いろんな説明に対して答弁をする、あるいは説明をするっていうことは、一回もないんですよね。
そうですね。
玉神さんぐらいですよ。玉神さんが、例のあった件について、ちょっと聴取しようっていう、その時ぐらいで、
そうですね。
言ってみたら、マイナスとかそういう意味ではなくて、ちょっと例えば今の中国の情勢について、率直な意見を聞きたいので、制服組のトップの東方幕僚長を呼びたいって言っても呼べないことなんですよね、それは。
そうなんですね。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、お願いします。
火曜日のコメンテーターは、ワラクグループ代表で、富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。